Welcome to podcast KBS from Kyoto.
KBS 京都建設案内。
この時間は皆さんに京都の素敵な建物を紹介していきます。今回のお相手は私、渦政レイと
松ヶ崎です。
今日は京都市営地下鉄烏丸線の北山駅にやってきました。
私演じる松ヶ崎ちゃんの最寄り駅である松ヶ崎駅の一個手前の駅ですね。近くに京都コンサートホールがあるので、コンサートの案内のポスターがたくさん貼ってあります。
ちなみにレイさんの妹萌ちゃんの通う学校の最寄り駅ということもあります。
萌ちゃんは毎朝この駅を利用してるんですね。
ね。
それでは北山駅周辺を歩いていきたいと思います。どんな発見があるのか楽しみです。それでは出発します。北山駅から徒歩 4、5分、今日の目的地、京都府立京都学歴祭館に到着しました。新しい建物なのでとっても綺麗ですね。
京都府立京都学歴祭館について詳しいお話を副館長平井俊之さんにお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら京都府立京都学歴祭館はどんな施設なのですか？
歴祭館ですけれども、京都に関する資料を集めて府民の皆さんに見てもらうということと、あとそれを世界の人たちに発信していくというような施設です。それで中には海外の若手の研究員の人を、歴祭館にお招きして研究をしてもらったりですね、はい、あとうちにある資料はインターネットを通して全世界に発信したりですね、うちの持ってる資料を広く皆さんに利用していただくために設けられている施設です。ここが大ホールです。
こちらの大ホールについての見どころなどありましたらよろしければ教えてください。
はい、観客席がですね481、新商社のための、車椅子用の席がですね3席分ありまして、全体で484席分あります。そして前の方を見ていただきますと、350インチの大きなスクリーンがありますので、こちらでですね、映画とか、スライドとか、多くのものをですね皆さんに見ていただいています。
こちらのお部屋は何というお部屋なんでしょうか？
こちらの部屋はですね、京都学デジタル資料閲覧コーナーというコーナーになります。中にはですね陽明文庫さんというところの、デジタル資料をお預かりして、府民の皆さんにここでデジタル資料を見てもらう、そういう部屋になっています。全体でですね5万点ぐらいの資料があります。
5万点、
はい、これで今ちょうどここに出ているのは年中行事絵巻って言って、平安時代にどういう形で行事をしてたかということが分かるような絵巻になっている資料です。そしてもう一画面こちらにもありますけれども、これがいわゆるあの国宝で世界の記憶になっている御堂関白記と言われている、古文書です。こういうものをですね、ここに来ていただくとどなたでも見ていただくことができます。今の世の中って何でもこうデジタルで写真でも何でも残すけども、一番歴史があるのは和紙に墨で書いたものっていうのはもう1000年以上こういう形でちゃんと残ってるんですよ。これから先1000年経った時にどっちの資料の方が本当に残ってるかって言ったら、多分和紙に紙で書いたものの方が残ってるんじゃないのかな。ここがあの京都学ラウンジっていう部屋で、府民の方に自由にこう使ってもらって、まあ皆さんで勉強まとまって勉強してもらうとか、そういう部屋になります。一番向こうの壁を見てほしいんです。ここに書いてあるように昭和3年の御即位大典を記念してって書いてあって、昭和3年の御大典の時に吉田初三郎っていう方に書いてもらった、これが絵の原画なんです。で何を書いたかっていうと京都の街ですよね。
そうですね、うん、
だから昭和の初めの頃の京都の様子っていうのがこれを見ると分かるんですよ。
すごい。
ところがこの吉田初三郎って人は非常に有名な人で、非常に面白い絵を描いてるんです。ここが伏見桃山ですよね。でずっとこっち行くとここに奈良があって、ここがお伊勢さんで、その向こう側に富士山があって東京がある。 こうすごくこう、ね、湾曲したねこういう絵を描くので非常に有名な方で、その当時一流の、まあ、こういう絵描きさんに描いてもらったやつを、ここに写真があるんですけれども、これは京都府庁の清張というところなんですけれども、そこに当時天皇陛下が即位するために京都へ来ている時に臨時内閣を京都府庁の中に置いたんですよね。でその時にそのバッグにはこの絵を描けてあったんです。
へ
ー。でこの絵を元にして印刷をして小さいものを作って当時のそのご即位の時の、参列者の皆さんにお配りした、はい、そういう絵の原画です。
へ
ー。だからもうこれだけでももう90年以上経ってるんですよ。でも綺麗でしょ。
めちゃくちゃ綺麗です。もう青の色の鮮やかさがすごい、
うん、そうでしょ。これはだからね、岩絵の具って言って日本画に使うようなその岩を砕いて青い色を出してるんですね。だからあの色が褪せないんですよ。でこれもよく見ると紙の上に描いてるんじゃなくて絹本って言って、要するに絹の布の上に絵を描いてるんです。この絵をずっと見ていると、あの1時間でも2時間でも見ておられる方いらっしゃる。そういうものもこの京都学ラウンジっていうところにこういう絵を置いて皆さんに見てもらう。そしてここは、1週間に一遍木曜日の日の1時半からミニ講座って言って、うちの職員であったり、府立大の先生であったり植物園の職員であったり、あのいろんな人に来てもらって、ここで30分のミニ講座するんですよ。そうすると木曜日の1時半っていうともう決まってるので、その日になるとたくさんの人がここに集まってくれて、それであのいろんな知識をですね、あのここで得て皆さんに帰ってもらってる。そんなことも歴祭館の中ではしています。
2階にやってきました。ここからは歴祭館資料課の柴田陽子さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
たくさん古い資料がある中で特に貴重な資料っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
あの国宝に指定されております古文書で当時百号文書という資料がございます。こちらユネスコ の世界の記憶にも登録されていまして、あの当地さんの方であの文書の管理のためにあの管理されてきた資料なんですけれども、あの100箱ほどの切り箱に収められていますので当時百号文書というふうに呼ばれています。でまたあの公文書につきましてもあの京都戦災に遭いませんでしたので明治期以来たくさん7万点ほど所蔵しておりまして、あのそちらは重要文化財に指定されております。
重要文化財や国宝なんかがやっぱりあったら大学の先生なんかも来られることが多いと思うんですけど、どうでしょうか。
そうですね、あの近くの京都府立大学の先生ですとか学生さんにも利用していただいてますし、全国からいろんな大学の方あの夏休みなんかもあの利用してあの来ていただいております。
これは京都新聞なんかにあの京都に関する記事がずっと連載されたりとかしたりしてるんですけど、あの職員の方でこれをあのスクラップ取りまして、あの、まあ、一つの本みたいな形でこう貼り続けてあのまとめて見ていただけるような形にしています。出版されたものもあるんですけど地域地域 あのグループの方がまとめられたようなものもあって、なんかこれだと多分宮津市のグループの方が自分たちでいろいろ聞き取りとかしてまとめられたものなんですけれども、こういうものとかあるのがまあうちの特徴ですね。あとこの頃なんか絵本作るのが流行ってるみたいで、多分これも地域で天の橋立ての昔話ですけど、文殊地区って文殊堂のあるところだと思うんですけど、この地域の方がみんなで昔話をまとめてさらに絵をつけて絵本にされたりって、これ結構あのこの頃よく収められています。あの地域の方があのこう利用していただいてまた出来上がったものがこうやって収められるっていうのですごくつながっていけたらいいなと思ってます。多分ここ来てもらったら何かこう発見があるようなそんななんかこう空間にできたらいいなというふうに思ってます。
ここからは歴祭館の建物について施工された株式会社アメリカや山本秀夫さんへお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
特徴的な屋根ですが大変なことなどありましたか。
ですね、この建物は約2年と半年かけて施工したんですが、やはり一番苦労したところはこの48ある屋根をが一番非常に困難な施工になってかなというふうに思っております。この屋根はですね、京都大きなお寺さんとかそういう建物がありまして、
はい、
京都は屋根文化というようなことを言われてますが、
はい、
その新しい形ということで48に分断された屋根で新しい京都を醸し出していこうということで設計されたというふうに聞いております。
あと地下にも収蔵庫など大事なスペースがあると思うんですけれども、地下ってやっぱり湿気とかのイメージがあるんですけど、湿気などとかで困ったことなどってありますか？
はいはい、この歴史館はですね、一つ守るというのがコンセプトにありまして、
はい、
重要なものを守っていくというようなことで、地下2階には重要文化財がたくさん保管されているというふうに聞いております。震度7の大地震が来ても潰れないという建物で構造設計してこの建物が作られております。ですから重要文化財が破損するとか浸水するとかいうことはまずないかなというふうに考えております。
地下鉄に乗る
京都経鉄。